ファームサーカスの地産地消遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えしまして、お野菜作り、果物作りなどのこだわりを伺っております。さて、今月のゲストはフルーツオブザファームのお二方のオーナーとなります。お兄さんの中野信之さん、そして弟さんの中野勝さん、お二方にお揃いいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。ちょっと打ち合わせでお話を伺ったら、この暑さというのは果物にとってもあまりよろしくないという、はい、ご苦労が多いですね。じゃあこの時期、はい、
そうです ね、
ね、はい、特にこの 2,3 年ですか、急な暑さ。
あ、そうですね、この 2,3 年で、なんか暑さがひどいというかね、
異常ですよ ね、 もう体温異常になってきてるので。うどういう影響が多いですか。
ブドウでしたらやっぱ日焼けとか、
はい、日焼けといったらブドウ、
干しブドウみたいになっちゃ う、 っていう。
え、はい、そうなんですか、はいはい、実っているのに干からびて
しわしわになったりとか、しわしわになってその粒が折ってしまって、
あ、落ちてしまう、
ポロポロポロっと折ってしまったりとか、あと、雨が降らないんで、
はい、
ちょっと水切れになったりしますね。
うん、確かに水菓子って書く、ね、昔から果物のこと、お水大事で気温も大変なんですね。
なので、雨降らなかったらもうかけるしかないので、
あの
水は常に、はい、雨ほど与えれることはできないですけど、
難しいですけど、
あげたりしてますね、
はい、日々やっぱりお忙しい毎日。
そうですね、
はい、暑さの中で体力勝負となりますけど、まだお二方お若いので、これからもどんどんと大きくなっていくね、はい、フルーツの農園ということになりますけども、何を栽培していらっしゃるか教えていただけますか。
春と冬がイチゴで、
はい、
あ、はいはい、で夏は桃、
はい、
で秋がブドウ、
はい、
の3品目、
はい、これは最初からこの3品目にしようと。
そう、いや、ほぼほぼ同じですね。はい、7年目なん、2人で初めて7年目なんですけど、
はい、
ほぼ3品目同時スタートみたいな感じですね、はい。
この3つを選ばれた理由は何かありますか。
と
ても人気のある、ね、
そうですね、
果物ですけど、
それぞれ理由がたくさんあるんですけど、
はい、
いいですか。
はい、そのお願いします。
いちごから。
はい、どうぞ。い
ちごは、
はい、
僕アルバイト時代があって、いちご農家さんのところでアルバイトしてた時代があって、
はい、
でその社長に憧れて、すごい刺激をもらって、
はい、
で自分もいちご育ててみたいなっていう思いが強くなってたところに、はい、すごいありがたいご縁をいただいて、引退されたおばあさんが、
はい、
畑を貸していただいて、でそれでイチゴをやらせてもらって
、それまでは、
はい、
こういうお仕事ではなかった。
あ、そうです、社会、サラリーマンの時代があ
って
、
あ、あ、
はい、
それはぜひ2回目のところで詳しくお伺いしようと思いますけども、はいはい、そういうご縁があって、いちごを栽培、
はい、
というよりも社長さんに憧れて、
そうですね、
いちごを、はいはい、栽培したいなと、
はい
はい、
で桃も、僕桃好きで、フルーツ全般好きなんですけど、桃ちょっと趣味で植えたっていうのもあって、はい、でその中でちょっと先輩、桃農家の、すごく大きくやってる方を紹介していただいて、
はい、
で広いその桃畑を、お借りすることが縁であって、
それもまたご縁で、
はいはい、でそれで、始めたきっかけですかね。
じゃあ、はい、お好きっていうことと、やっぱご縁が全部つながっていくからできてきてること、
はい、
でブドウですけども、
ブドウはこれはもう我流独学、
はい、
先輩師匠はいないんですけど、はい、ブドウ好きで自分でちょっとやってみようって、
ブドウ味そのもの、果物としてお好きだから、
はい、そうです、はい、
はい、
でちょっとやってみようっていうので、 何本か、はい、試しに植えたっていうのが始まりですか、ね、
は
い、
試しで始められて、はい、意外とこういけそうという、あ、そうです、なんか手がかりがあった、はい、手応えがあった。
で毎年ちょっとずつちょっとずつ増やして、はい、まあ、ある程度大きい畑に、はい、
かなりそれぞれすごい品種です
よね。そうですね、20種類ぐらいうちはやってます。桃とブドウそれぞれ20種類ぐらいやってますね、
はいはい、そんなにあるんですか。今20ってさらっと聞きましたけど、う
んうんうんうん、もっとあるんですけど。
そんなにあるんですか。
そう、いろいろこう考えて品種の構成とか、はい、その取れる時期とか、いろいろ考えながら、はい、選びました。
味が違うんですか、それとも粒の大きさ、皮の色ってそのぐらいしか素人ではわからないんですけど、
はいはい、全て違いますね。早いこと取れる
やつも
あれば、
あ、
はい、粒が小さかったり、大きかったり、皮ごと食べれたり、まあ、赤色、緑色、
そうですね、
黒色、紫色とか、
今の傾向はどうですか。弟さんからもお伺いしたいんですけど、
ブドウはやっぱり大粒品種が人気です、はい、ですね、あとマスカット、シャインマスカットとか、
もうそれはもうみんながね推します。シャインマスカット皮のままいただける大粒、うん、はい、全体にじゃあ大きい粒っていうものに栽培としても気を使われますか。
気を使う、
うん、
まあ、どの品種もいろいろ特徴があって、
はい、
皮が薄かったらやっぱり粒が割れやすいとか、あ、
そっか、そういうのもあるので
、いろいろありますね。
なるほどね。大粒が今傾向だという。その中で20ということで、うん、傾向としてはどういうタイプを20種類集めていらっしゃるんですか。
ね、色、まずは色、
はい、
緑色と赤色と黒色、
はい
はい、それがちょっとこうちょうど同じぐらいになるぐらいのイメージ、
あ、はいはい、
箱に入れたりしたら綺麗じゃないですか。
綺麗ですね、
はいはい、そういうのもそれで選んだっていうのが一つと、 あと取れる時期、はい、
どれが一番早いんですか。
早い
色よりもそれぞれの品種ですか。
そう、
その中で
色は、まあ、あまり関係ないというか、その品種早いこと取れる品種、はい、今やったら、クイーンセブン、ブラックビート、
あ、今日、
今日持ってきて
ください。大事にこう両手で持っていただいた、はい、本当にお子さんのように育ててこられた、はい、ブドウをお持ちいただきました。あ、
はい、
でもなかなかそういう、こう素人は名前まで覚えてないですけども、うんうん、全国的に見たら、まあ、20を栽培されている以上のあとどのぐらいあるもんなんですか。
100とか10ぐらいあるんですか。はい、
そうですか。もう多分、う
ん、個人で育種してる人とかもいるんで、
は
い、
め
ちゃめちゃもう、
ね、
数えれんぐらいあるとは思いますね。
あ、そうなんですね。僕
らが知らないのもあると思います。
じゃあ私たちはもうごく一部しか見てないし、
うん、そうです
ね、お買い物に行く場所が決まってたら本当にそこで扱ってらっしゃる品種しか知らないってことなんですね、
は
い
は
い、
主流品種が あるもちろんあって、
はい、
その中でちょっと珍しいの挑戦しようかなみたいな。
場所は選ばないですか、このブドウの品種の中で。この地域、
水はけとかやっぱ大事ですかね、
はい、そう、あ、水はけ、うんう
ん、何に対しても、はい、
気候的には大丈夫ですか。
やっぱり寒暖差があった方が色がつきやすいとかもあるん で、
はい、
まあ、やっぱり夜温が下がる地域の方がいいとは思うんですけど、は
い、ということは適してますね。
まあ、
ま
あ、
でも別に
下がらない
ん
で、
今は下がらないですか、はい、うんうん、
もっとやっぱり山やったりの方が、は
い、そうですね、信州のあたりから比べると全然違いますからね、はい、本当ならもっと下がってほしい、う
ん、それはね、都会とかに比べると
少しは、はい、過ごしやすいですけど、果物にとってみたら、うん、そんでもないと。そうですか。じゃあ、今先ほど弟さんの勝さんにもお伺いしましたが、そのブドウを育てるにあたっての一番気を使われるところ、
まあ、たくさんあるんですけど、
うん、
まあ、病気を出さないことですね。
あ、それはもう皆さんね、はいはい、通じておっしゃいますよね。
葉っぱを健全に育てるというのが一番、はい
はい、
葉っぱ
が大事、
はいはいはい、葉っぱが大事です。
季節としたらいつですかね。ちょうど初夏ぐらいですか。
あ、もう、そう、初夏というか芽が出てからはちょっと気使いますかね、 虫、
芽が出てから
もちろん虫も来ますし、
はい、
病気にもなり、雨降ったら病気になったりとかっていうのもあるんで、まあ、とにかく光合成させるためにその葉っぱを、ね、健全な状態で気を使う、
はい、甘さが決まってくるっていうのはいつ頃のことになりますか？
甘さは色が入りかけたぐらいですかね。
あ、色っていうのは実の、
ブドウのその、はい、
赤ちゃんになっている状態、
そう、黒色がどんどん濃くなっていくというか、はい、
あ、もうそのぐらいの大きくなってからですか？
そう、水が回り始めるんですけどね、その果実に水が回る、
はい、
はい、そのタイミングで、まあ、枝管理とかもその前後に行うんですけど、
はい、枝の管理っていうのは小さいのを外すとかですか？
はい、余分な脇芽から枝が出るんですけど、それを全部取っていくというか、
摘果とかいうんですかね。前ね、ブドウオープンで皆さんどうぞっていう市民の絵みたいなので教えてもらったって人からのまた聞きなんですけど、
摘果とその枝の管理はまた違いますね。
そうなんですか。
摘果は実を外すのは粒を大きくするためと、その粒同士が競り合って、はい、大きくならないから、形を整えるための作業、
作業、
はい、
でおっしゃったのは
枝管理っていうのは、はい、そのブドウはつるなんで伸び続けるんですよ。
そうですね、
その芽がね、
はいはい、
でその芽を止めることによって、
はい、
今度ブドウに養分が回る。
あ、そっか、はい、
それで粒が大きくなったり糖度が上がったりしますね、はい、
じゃあ実そのものを触るんじゃなくてつるを、
はい、そうです、
短くして、はい、余分なところに栄養がいかないように、う
ん、はい、
そのままにしてたら美味しくないということですかね。そうですね。今年のこの暑さは甘さに影響してますか？
まあでも、はい、光が当たることに関してはいい、曇天続きで雨続きよりかはいいかもしれないけど、やっぱり水が切れてしまうと生育が止まったりもするんで、まあ一長一短、いいこともあるし悪いこともあるっていう感じですね、この暑さは。
試食はいつ頃されるんですか？今年の出来はどうかな。
あ、もう今ぐらい、うん、もうお盆前ぐらいですかね、
は
い、
今の具合はどうでしょうか？は
い、まだまだもうちょっと、
まだまだ、
まあ、まだまだじゃないか、
はい、
もうちょっと足らんなっていう甘さが、
は
い、
去年はもうちょっと早かった、はい、今ぐらいからちょっとずつ出せてたんですけど、今年はちょっと遅い、遅いっていうか、まあ、去年に比べると遅いかなっていう。
何の影響でしょう？
まあ、それ暑さやと思う、と思うけど、まあ、いろいろあると思います、
うん、
これはその管理の仕方にもあると思いますし。
そうですね、これが自然相手の面白さでもあり怖さでもあり、
はい、ね、
難しさでもあり、
まあ、その時々対応しないと。
そうですね、
ダメですかね、その天候のせいにするのは簡単やけど、
そうですよね、
天候が悪いからできませんでしたとも言われへんから、はい、
もうブドウは炎天下ですよね、当然ね、ビニールハウスとかではもちろんないですので、うん、はい、暑さはそのまま直接来ますし、
はい、
調整しようがないということですね。
そうですね、
うん、
まあ、袋の色を変えたりとかね、袋の、
はい、
袋掛けするんですけど、袋の、いろんな種類があるから、それを変えてみるのも一つの、
どんな効果があるんですか、袋を。
そう、光通しにくいとか、
通しにくいのも、
なんていうんやろ、はい、光通しやすい透明の袋もあるし、
はい、穴
開き、通気性がいいとか、
通気性のいい、
はいはい、
それによって、
うん、それは品種によって、
品種によって変えていく、はい、今ちょうどもう出荷されている種類、早いもんは何ていう種類か教えていただけますか？
今は、まあ、ブラックビートですかね。
さっきおっしゃったブラックビート、
はい、はい、ブラックビート、
どういう特徴があるんですか？
ブドウらしい味がしますかね、濃厚で、
あ、濃厚で、はい、
はい、果汁やっぱすごいですかね、果汁が多い、
ね、ああ、いいですね、
はい、はい、ブドウらしい味、
はい、粒の大きさは
結構大きくなります。
大粒で、はい、黒なんですね。
はい、黒で。
そうなんですね。
皮は食べれないですけどね。
あ、食べられない、はいはい、うん、皮を食べるブドウっていうのはここ10年ぐらいですかね。
そうですね、10年
シャインマスカットが多分出てきだしてからじゃない
ですか。うん、輸入物ではちらほらとね、なんかあったような気がするけども、あんまりあの馴染みがなかったような気がしますけども、でもこれから増えてきますか、皮の。
やっぱ皮ごと食べれるブドウが人気なイメージありますね。はい、
そうなんですね。
食べやすい、お子さんも食べやすい、
は
い、
これは栽培の途中で何か特殊なあの技がいるとか。
栽培の技、
はいはい、皮が食べられるっていうのは。
あ、それはない。
ない、もう品種、
品種、
はいはい、あ、やっぱりそうなんですね、
うんうんうん、
じゃあこれから品種改良で増えてくる可能性は。
そうそうそう、色、まあ、技はやっぱ黒いブドウは 黒かったら甘い、赤いブドウは 赤けら赤いほど甘い、はい、そのああ赤にするための技はいろいろあります。黒にするための技はいろいろあります。
そうですか、
はい、
例えば
例えば
企業秘密だったら結構
ですけど。企業秘密ですかね。それは。
わかりました。じゃあここは、
はい、
あのブドウの美味しい食べ方、はい、独特に皆さんがご自身で召し上がるので、こうやったら美味しいよっていうのなんかありましたら最後に教えていただきたいですけども。
どうでしょう。まあ
そのまましか食べへん。
あ、そう。
あ、やっぱりね、新鮮ですからね、当然ですよね。
そう、そうですね、そのまま食べるのが一番おいしいと思ってるんで。
そうですか、はい、
うん、
もちろんね、カフェとかでそうやっていろいろ使ってもらって、
はい、
あのね、デザートいろんなものしてもらってありがたいですけど、僕らはやっぱりそのそのまま食べることしかしてないんで、まあそのまま食べるのがおいしいかなと思います。
じゃあ美味しいブドウの見分け方、あのあんまり触ったらいけないので果物はこう見た目で、
うん、色味ですかね。
色味、
はい、
はいはい、つまり、
うん、あのシャインマスカットやったらちょっとこう、はい、黄色みがかってる、まあ、まあ、緑じゃなくて、
あ、それは熟してる、
はい、
という、
熟してる証拠、
サイズ、あ、そういうサインになるわけです、
はい、
ちょっと黄緑系、
はい、
まあ、黄色みを帯びた、
そうそうそう、どうやろう、やっぱ黄緑が濃かったらいいっていうわけでも ないんですよ。
はい、
まあ、黄緑、黄色やったら甘いは甘いんですけど、
はい、
やっぱ粒が大きい方が、
大きい粒で、
はい、価値があると思うし、
はい、
粒が大きくなるように、あの僕らもそれ目指して作ってるんで、
はい
はい、あの甘いだけが、あの 甘いだけがいいってわけじゃない、粒が大きくて甘い方が、
はい、
味が濃いとかコクがあるとか、
はい、
まあ、その辺ですかね。
少しその奥に酸味があるとかっていう、
まあ、シャインマスカットやったら、あとはまあ黄色がかってたら甘いですけど、はい、皮が厚かったりとか、
はい、
やっぱり食べた時の皮の薄さとかもやっぱりその食味というか大事やなと思うんで、
もう別物ですね、まあ、うん、もう全然違う、その、
はい、
同じシャインマスカットでも、作り手によって全然違うと思います。
そんなに違いますか、
はい、
じゃあ皆さんの農園で使ってらっしゃるシャインマスカットの特徴を最後にぜひアピールしていただいて。
でもその皮を薄くと大きくを作るのを目指してやってるっていう、
皮薄く作って、
はい、なおかつ粒も大きくて、
まあ、細かく言えば弾力がある、
はい、うん、あ、いいですね、
はい、パリッっていうのもあるし、はい、その弾力、
マスカット独特のあの弾力っていう感じでしょうか、
は
い、
それはやっぱ肥料、
はい、
肥料もこだわってるんですよ、その土作りもそうやし、
はい、
肥料もこだわってるんで、
一番こだわってるのはそのあたり、は
い、やっぱ土、
結局そうなんですね、
う
ん、
結局そうです。いちごもそうやし、いちごもどこの方がいいって思うか、僕らどこでやるし、
はいはい、どこというのは土ということですね。
あ、そうそう、土、はいはい、地面で作るという。
水耕が多いんですか。
水耕というか、まあ、その土 の、
量、 が少ない、
量の問題なんですけど、
はい
はい、
たっぷりある方が
地べたで作るという、
はい
はい、のがやっぱ美味しいなって。
うん、ご自身たちがやっぱり好きで始められた果物のあれだから、はい、よりよく美味しく、
そうです、そうです、
皆さんにはじゃあ弾力があって皮がもちろん薄くて大粒のシャインマスカット、
はい、
ぜひ、メーカーとしての、目印は何を見て皆さん選んでいただいたらいいでしょうか。
あ、一応ロゴ、フルーツオブザファームっていう、
はい、
ロゴ貼らせてもらってます、
はいはい、
ので、
フーツオブザファームというロゴがありますから、はい、それを目印にぜひ選んでいただきたいと思います。今日お話を1回目お伺いしましたのは、フルーツオブザファームのお二方のオーナーです。お兄さんの中野信幸さんと弟さんの中野勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
します。
この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。